はい、第二コリント、第二コリントの六章の一節から十三節までです。神の、協力者というふうに、ここでは訳されています。シュンエルゲオ、シュンは共にですね、共に働く者。パウロの意識にはですね、神様ははるかに遠く高い、無限のこう存在であったんですね。それで弱い私たち、槍の一突きででも死んでしまうような弱い私たち、罪深い私たちだのにですね、そんな宇宙全体を作った神様の共同者だなんて、普通私たちとてもそんなふうには思えないわけです。あまりにも神様は無限に大きい、私たちはとっても小さいのにですね、けれどもですね、神様の愛をいただいて、神様の本質は愛なのだから、愛をいただいて少しなりともすることはですね、これは神様との共同者なんだと、そういうはっきりした気持ちがあったわけですね。神様のようにこの太陽だとかね、星だとかですね、この自然とかこの広大な地球、海、そんなものを作れることはもちろんできないわけです。人間がコンピューター、科学技術でいろんなものを作っているように見えますが、それは実は神様が元から作ってやったら法則を元にしてしてるわけですですね。鉄とか銅とかいろんな気取りレアメタル、そんなものも人間が作ったのではないですね。神様が人間をはるか昔から作ってあったわけです。材料もそれを作っていろんなことが起こすことができる法則もみんな神様が作ったんですね。それを人間もこの頭、知能を考える力も神様からもらって、それでああいうふうな塔を作ったり、このコンピューターを作ったり、これマイクを作ってるだけのことです。ですから神様は全てのものを創造された根底にあるわけですね。そういうものは私たちは、だから人間は絶対作れないわけです。法則を作れることはありえないですよね。全てのものはですね、万有引力ということで引き合ってるわけですね。そんな法則を変えるようなことは絶対できないわけなんです。まあそういうことを見ても分かりますが、そういう大きなものを作ったりすることは人間は全然できないんだけれども、不思議なことに神様を一番中心にあるその愛をもらってですね、それで少しなりともすると、働くということができるようになっている。その点において神の協力者、共同者ということになるというわけなんですね。まあ、そういうパウロのこの気持ちというものをですね、意識というものは神様から示されて、このような考え方は普通ではまずできないわけですね。そんな神は万物作ったのに、そんな共同者であるはずがないということなんですが、まあ、こういうふうにパウロの聖霊によって示された気持ちです。でそこからですね、進める、この進めるパラカレオという言葉なんですね。パラカレオ、これは別のところで励ますっていうふうにも使うんですね。ここが進める、あるいは励ます、あるいは慰める、さまざまに使われるんですね。これからパラクレートス、聖霊、聖霊様はパラクレートスだと、慰め主、励まし主だと、そしてまた力づけるお方、まあ、そういういろんな意味を持って、ヨハネの福音書で聖霊はパラクレートスというふうに言われているところです。そんなふうにパラカレオもいろんなふうにですね、その受け身的な形も使われています。神様からいただいた恵みを無駄にしてはいけないと、そしては恵みの時にあなたの願いを聞き入れたと、これは誰しもですね、さまざまな問題や苦しみや悩みを持っている時に福音に出会ったわけですね。それは人を通して、あるいはもう亡くなった人、書いた本ですね、その人が書いた本を通して、生きた人間をいろんな形がありますが、その時に確かに救われたという経験を、これは今信仰をしっかり持っている人は誰しも思っているわけですね。 で、私たちが救われたっていうのはある時、まあ、徐々に救われていったという人もおりますけれども、けれども今もですね、恵みの時であり救いの時なんだと。恵みの時や救いの時は過去の話でない。これは自分にとっても他の人にとってもそうなんですね。一回ひとたび救われたと言ってもですね、ペテロのような人ですらも、あれだけ聖霊豊かにペンテコステの時に受けた人でも、ユダヤ人からキリスト者になった人たちがですね、割礼をですね、受けてない人、汚れてると、一緒に食事をしたらダメだ、そういうふうなことを思ってですね、共に食事をしなくなったと。そこでパウロから面と向かって叱責されたということが書いてあるぐらいです。聖霊は一回受けたら終わりもんでないんですよね。水の洗礼を受けて聖霊を受けたと、それで終わったもんではなくってですね、ダビデにしてもですね、非常に大きな力を神様から絶えず与えられとったのに、この前も旧約聖書で学んだように驚くべき重い罪を犯してしまった。どんな人でも油断をしたらですね、ある時に聖霊を受けてもですね、だからといってですね、ずっと続くものではないということも、そういうことを見てわかるわけですね。ユダという人もイエスから招かれたわけです。特別に招かれて3年間一緒におったのに、最もひどい罪を犯してしまったと。ですから私たちも今もいつもですね、日々救いの時、そして恵みの時ですよね、その罪から日々救われているということなんです。そういうこう新鮮なっていうかですね、今も今日もですね、日々神様によって救われているっていう意識がまあ大事だと思うんですね。そうすることで私たちも神様の生きた愛の見て、いつも私たちは倒れようとしているのに、それをいつもですね、助けてくださっている神様の愛の見て、支えの手をまあ実感できるということです。そういう神様の見てがあるから落ちないでいけるわけですね。私たちも本来はですね、いつも落ちておるんだけども、いつも神様によってつなぎ止められているという、まあ、そういうところがあります。まあ、そういうようなことですけれども、他の人にとってもそうだというわけですね。他の人にとってもですね、どんなに悪いあるいは罪を犯したとしても、その人にとってはその時も救いの時なんだと。今はもう救いの時じゃないっていうことはありえないということです。それは十字架で、3人釘付けにされた時ですね。もう釘付けにされて死ぬばかり、そんな時でも今はその人にとってはですね、十字架で釘打たれても死ぬところだ、今はまさに救いの時だった、恵みの時だったと。まあ、記事があるようにですね、どんな人にとってももう救いの時は終わったんだというふうなことはありえないということを記述は表そうとしているということです。それを人間的な気持ちからは、もうあんな人だからダメだとですね、あれだけ言ってもあんな悪いことをしているからダメだというふうに思ってしまいがちなんですけど、でも神様がもし万能ということはですね、人間はできないけど神様はできるという、そういう希望を私たちはですね、どんな人に対してでも失ってはいけないということなんですね。この一言はそういう時ですね、自分にとっても他の人にとってもいつも今は恵みの時であり救いの時なんだ、救いの日なんだと、そういう気持ちを絶えず持ち続けていきたいと思うわけですね。で、パウロ自身もですね、いつも恵みの時を感じていたわけです。数々の苦難、 迫害、食べるものもない、そういうさまざまな時にですね、いつも支えられて、絶えずパウロも日々、今日こそまた恵みの時、今日また救いの時だったということをパウロも実感してたわけですね。ここにありますが、大いなる忍耐をもってですね、苦難や欠乏、あるいは鞭打ち、監禁、眠れない時、食べるものもないと、そういうさまざまな時があってもですね、何によってそれを耐えていったのか、乗り越えていったのか、それが6節にあるわけです。これはまあ、今の私たちにとっても言えることですけども、絶えずまっすぐ幼子のような気持ちで見る純真さ、それからこの神様は必ず助けてくださる、神様は全てを創造されたという、そういった意味でのさまざまな神様に関する神様の愛、そうした支配とか、そういうことに対する知識、旧約聖書の御言葉の知識も入っていますが、寛容、親切で、その後に書いてあるものが、まあ、根本的なものです。数々の困難や迫害を耐え、そしてまた超えていくことができたのは聖霊、それから偽りのない愛っていうのは、まさにこれ神の愛ということです。ここでパウロがですね、わざわざ単に愛と言わないで偽りのない愛と言ったのは、前のところでもそうだったんですね。前のところというのはローマ信徒の手紙、12章です。ローマ信徒の手紙の12章の9節というところです。ローマ信徒の手紙、新共同訳では292ページです。ローマ信徒の12章の9節、この12章はですね、この救われた人が歩む新しい生活を書いてあるわけですが、それは当然愛ということが一番なんですけども、まずですね、兄弟愛を持ってという前、読む前に愛に偽りがあってはいけないっていうふうなことをわざわざ先に書いてある。今日のところもそうです。これから見てもパウロの中にはいつもですね、愛っていうのは非常にしばしば偽りが混入するということを知ってたからですね。偽りというのは愛のように見せかけて、実は自分にしてもらいたいから愛のようなことをする、何か物をあったりですね、何か丁寧にしたり、そういうふうに愛らしく見せかけるの、実はその心の奥で自分なんだと、自分がしてもらいたいから、そういうことは非常に多いわけなんですね。お返しを期待して、お返しが目的で誰かを愛するなんていうことは、みんなそれは偽りの愛だというわけですね。それは単なる人間的な愛に過ぎない。イエス様も自分を良くしてくれる人に良くしたからとて何の価値があろうかと、そんなことはですね、神を知らないような、怪我するような異邦人、罪人でも知ってるじゃないかと。これはそうですよね。悪人でも人殺しでも自分の中に、仲間にはですね、ものがあったりそれはするはずです。だから、そういうことから考えますとですね、この世の愛みたいな、大概そういうふうに何かを期待してするというようになるからこそですね、愛には偽りがあってはいけないと、本当に神様のことを思い、相手の人が良くなることを思ってするのでなければ、それは偽りの愛だということになるからですね。この世の愛というのは大概そういうところあるはずです。自分というものが元にあるわけです。 そういうふうに自分にお返しが来れること一切考えないでっていうのが、まず神の国を求める、神様のこと、神様の愛のご支配のために、御国のためにという、そういう気持ちこそが、これが神様の愛だということで、ここのところですね、元に戻りますが、そういうさまざまなことを乗り越えさせるのは、そういう自分へ返っていくことを期待する愛ではない、そんなものは本当に力にならないと、偽りのない愛、すなわち神の愛ということですね。これは聖霊が与えられれば、おのずからそのような偽りのない愛も共に与えられる、聖霊の御としてですね。それから七節に言うのが、真理の言葉、すなわち神の言葉ですね。これも、みんなそういうことです。聖霊も神の霊であり、偽りのない愛も神の愛であり、真理の言葉も神の言葉である。そして最後に神の力、これは特別なパウロという人を支えたというようなだけでは決してなくって、全ての人が本来与えられうるもの、できるものなんですよね。神様にだから求めよと、こういうようなものを求めたら与えられる、求めよそうすれば与えられるという主イエスの約束がある。決してそれこそ嘘を言わないイエス様の約束があるわけだから、聖なる霊と、そういう神様の愛と御言葉、さらには神様の力は必ず与えられて、それがあったらあらゆる困難も越えていくことができる。私たちが倒れてしまったり、いろいろ人からの悪い言葉で、落ち込んでしまったり、生きていくことができなくなるのは、これら4つのものがないからですよね。それはお金の問題じゃないわけですね、多くの場合。たとえ人から非常に悪く言われても、このパウロもそうですけど、非常に冷たくされても、侮辱をされても、神の力、御言葉があったらそれに十分耐えられると。で、私たちがこの世の地位や名誉、褒められることをなんか望んだりするのは、ここで言うことがないからですね。神様の愛、御言葉、あるいは聖なる霊をいただいてないからばこそ、人間からの褒め言葉を求めてしまう、そういうことで、この6の後半の特にですね、聖霊と神の愛、御言葉、神様の力を、それらこそ私たちは求めていくということです。それから左右の手に義、正義ですね、正義の武器を持っているという、これも神様から与えられたものですけれども、この武器、キリスト者が持っている武器とは一体何か、もっと詳しく書いてあるのが、今までにも繰り返し、出てきたエフェソ書 の、 あの6章のところに詳しく書いてあったわけですね。エフェソ書の6章の359ページですね。エフェソ書の6章359ページ、これは14節からですね、13節の終わりからあります。神様の武具、武器といっても同じことですが、神様の武具、この世の武具ではない。この世の武具が一番は核兵器ですよね、ミサイル、核弾頭を撃ち込むというふうなこと、 水爆でも落としたら東京みたいな100万都市でも、いや1000万おってもですね、何百万と死んでしまうという、それと全く違うわですね。この世の武器っていうものはすごくお金がかかるし、すごくですね、この世をみんな破壊してしまう。でも神様の武器っていうのは破壊するんではなくてですね、作り上げるということですよね。作り上げるもの、真理、これも人を作るもの、支えるもの、正義もそうですよね。それから絶えず福音を告げる準備、履物としているということは、どんなことがあっても絶えず福音を告げよう告げようとすると。履物を履かなかったら歩けない、そのぐらいですね、歩くときにもう必ず福音を告げようとする気持ちをいつも持っているという、こういうことも武具だと言われているんですね。武器といったら槍とか刀を思い出すかもしれませんが、こういうふうに福音を絶えず伝えようとするその気持ちもまた一つの武器なんだと。守るより攻めよっていうような言葉があったりするんですから、福音を絶えず証をしようとする、まあ、そのことはこれも武器なんだというわけですね。信仰も盾だと。そして根本は御言葉だと。霊の剣、まあ、こういうことが書いてあって、パウロの今日のところでいう正義の武器、左右ってありますが、左右は足のみんな胸、どこにでも神様の武器をつけるんだと、まあ、エフェソ書ではさらに詳しく言ってたわけです。こういうことを考えますと、人を悪く言うの、言う人はもちろん悪いわけですけれども、誰かから悪いことを言われたと、それで心にむさっと突き刺さってですね、それでとっても落ち込んでしまうということ、その人自身もこういうような義の武器をしっかり持ってないからですよね。だからその人もそういうのを求めていないというところに、その人にも責任があると、キリスト教的に言えばですね、しっかりそれを持っていなかったから深く突き刺さってしまう、ということですね。はい、じゃあ元のところに帰ります。それで、まあ、義の武器を持って、そこで次にですね、人を欺いているようでいて真実誠実だという八節の終わり、これは欺いてるようだっていうのは、これは実はイエス様も言われたわけです。イエス様は悪霊によってしてるではないか、神を汚してるではないか、まあそういういろんなことを言われてですね、神の子でないのに神の子と、神と同じだと言ってるではないかと、欺いてる、まあ、そういうふうにさまざまなことをイエス様ご自身も言われたわけですね。復活なんかするはずがないのにですね、イエスは復活したと嘘を言ってるではないか、まあ、そういうふうなことでパウロもこういうふうに、お前大嘘つきだと、復活なんかするもんかというわけですね。それに人を欺いているように思われている、言われているけれども、一方では最も真実だと、人に知られていないですね。これはこの世の権力者ってのは、これ人に知られるわけです。戦争に勝った将軍、将軍とか言えばですね、みんなの前で凱旋をして行列をするわけで、今だったらですね、氷の上で4回転すると、それが一体そもそもどれほどの大事な意義があるかって、ちょっと考えてみたら分かりますね。今度の命を見ても書いたけれど、飢えてる食べ物がない人はずっと10億人9億人かおるんですよ。日本人の7倍も8倍もずらりーと並んだ膨大な人たちが食べることができない、それを目の前にして氷の上でですね、3回4回くるっと回ったよと、それが一体何ほどの意味があるかということですね。まあそういうようにですね、こんな風な人は人にものすごい世界中にあっという間に知られるわけです。何回転4回転待って、ちょっと回る人だけで早も20番ぐらいになると、まあ偶然的なこともいっぱいありますよね。世界中でそれがパッと知らされるわけです。 あたかも最大の出来事のように、一方ではたくさんの人がですね、医療も教育も水も食べ物もないで死んでいってるのに、そのようにですね、そんなんから比べたらパウロも地位も何もないわけです。人に全く知られていない、もう殺されるかもわからんけれどもですね、よく知られているのから神様にははっきり知られておる。だから必要なところにはその福音を伝えさせる、受け入れさせる、神様が知らしていくわけです。そういうことはですね、今までにもずっとあったわけですね。これは我々の起こした無教会という流れのもとの内村もですね、別に全然人に宣伝して知らせようとこんなことはしたことはなかった。むしろ最初に勤めた新潟の学校でもですね、自分の真実を信じるところを人は追い出され、教頭だ、まあ、教頭っていうのは文字通り教員の頭としてあったけど、追い出されたくないですよね。ただ真実を守っただけなんです。そうした人に神様がはっきり知られとったから、ずっと知られるようになったわけですね。で、今日においてもキリスト教の著作家としては岩波書店の中、戦前から戦後にもかけて何回も何回も何十巻もの全集が出て、まあ、おそらくキリスト教の日本の指導者という最もたくさんのものを書いて今も売れ続けているわけですね。そういうふうに神様にはっきり知られていたらですね、必要なところには神様が知らせるということです。そういう意味でですね、人には知られていないようだけども知られている、これはそういう意味で神様が知ってくださっていると言ったれば誰でもに当てはまることでもあるんですね。死にかかっている、捕らえられたりいろいろしてですね、もう死にかかっていると思っても生きている、この悲しんでいるようで常に喜ぶというこのところですね。物乞いっていうのは確かに食べるものもなかったから、別の教会からですね、いろいろと援助物質をもらったということも書いてありますね。悪口を言う人は人からかすめ取ったんだとか言われるぐらいですね、そのように食べ物もなかったけど遠い別の教会の人が持ってきてくれたということを別のところにも書いてあります。前に何度か見たはずですね。それなのに多くの人を豊かにしているんだ、そんなふうにあちこちとですね、追われて迫害したり逃げていったりいろんなことしている、何にも持ってない無一物のようなのに全てのものを持っているという、こういうとっても不思議な表現をしているわけです。これはキリスト教というそれ自体がですね、こういう不思議なあるいは驚くべき二重性を持っているんですね。悲しみのただ中に不思議な喜びあるいは支えを感じると、将来を見ても自分を見ても何か暗いと、何にもないでも不思議な安らぎ、どっか暗いところに光の一点を感じるっていうようなことが、これはキリストを信じるときには起こるわけですね。だからこそ常に喜んでいなさい、できるというわけです。パウロの別のところはとてもよく知られていますね。常に喜べ、常に感謝をする、常に祈れ。その常に祈れって苦しいこと何もないようなことでないというわけです。現実にはこういうふうにいろんな苦しみが誰でもある。だけどこういうふうに苦しい、悲しんでいるようで、それでありながら常に喜びを奥に持っているというわけです。そういう不思議な二重性を持っている。これがキリスト者だ。ということなんですね。こういう不思議なこの二重性というものを元はですね、もちろんキリストにあったわけです。キリストは神でありながら人である、人でありながら神であるという、そういう不思議な驚くべき二重ですね、二重性を持ってたわけです。人であるから非常な苦しみや悲しみを持って痛みも持っておられたけど、一方では神と同じすごい力を持っていた。そして時には聖霊によって喜びあふれて言われたというところもあります。 そこに、まあ、こういう神様やキリストのことを知らない人には決してわからない世界があるというんですね。悲しみの中にも喜びがあるなんて、物乞いのように何にも持ってないようなものなのに、しかもいろんな人を豊かにさせる。もうこれは今日のような経済成長第一っていうですね、アベノミクスみたいなものがですね、この世をああいうものを大喝采するわけです。まあ、そういう世界にはですね、こういうものは全く無関係な世界ですね。でイエス様も言われたんですね、これと似たこと、悲しむ人は幸いだって。その人はその悲しみのただ中に慰め励ましを神様からもらえるんだと。こういうパウロの言葉って、パウロが言ったんじゃないんですね。パウロの背後にある霊のキリスト様が示してパウロが言ったわけです。ですからパウロが言ったようなこと、みんなキリストがすでに言ってることです。まあ、そういう本質的なところは全部そういうことですね。パウロの言葉ではなくて、これは背後にある神の言葉です。そして、多くの人を富ませるという、これは何が富ましたのか、お金ではないことは確かです。地位でもないわけです。ああいうオリンピックのような華麗な速さとか競技ですね、氷の井戸くるくる回ると、そんなものでも一切ない。一体何が富ましたのか、それは彼が持っている祝福であり、その福音である。神様のから与えられた福音、あるいは祝福、力っていうものがですね、それがいろんな人に伝わっていった。そうして豊かにした。豊かにされた人はまたそこから溢れ出て別の人に伝えていって、そういうことで次々と名もない人に伝わっていって、さまざまな迫害もあったのに、それで2000年間今日まで来たわけですね。ですからここからもですね、私たちは何にも持たなくても他の人を富ますことができるという、そういう世界があるということです。これは実際ですね、祈りというものが本当に深くなったら、じっと部屋の中でおるだけでですね、遠くの人をもう豊かにさせる。聖霊様、神様運んでくれるはずです。そういうことなんですね。祈りの深い人はじっとおるだけでですね、さまざまな人を富ます、豊かにすると。ですから、そういうふうなことであって、まあ、祈りの友っていうのをしておりますけれども、祈りの友遠くにあってもですね、祈るだけで何の役に立つかと思うかもしれませんが、それは神様が運んでくださる祈りをですね、聖霊様が運んでくださると、良い着物を運んでくださるということです。で、この区切りの最後のところにですね、何にも持っていか、全ての持って、これは本当に必要な全てという意味ですね。目で見えるものはお金も地位も社会的な安定も何もないわけです。だけど目に見えない一番大切な全てを持っている、さっき言った神様の言葉で力であり愛であり聖霊、それがあった全てを持っていると言えるわけですね。こういうコリントのこうした手紙を細かくきちんと見ていけばですね、いかにこの初期のこういった本当の信仰者たちが霊的に非常に豊かなものを与えられていたかと。その豊かさによってですね、誰か命令したりですね、脅したり、組織の力でオウム真理教みたいにしたりするんではなくって、あるいは教団が命令したりするんではなくって、自然にこのように広がっていったということがわかるわけです。この何にも持ってないようだね、全てのを持って満たされておるっていうのは、すでにですね、旧約聖書のあの詩編の中にも そういうことを示すものがあり、これはだからこそ一番よく知られていますが、詩編のあの23編というのはですね、一番よく知られていますが、主が我が牧者、導き手である、日々導いてくださる、だから私には欠ける乏しいことがないということですね。乏しいことがないということは必要な全てを持っている。それをだから言い換えたら、憩いの右輪、霊的な右輪に伴ってくださる、そういうふうな表現で言ってるわけですね。絶えず満たしてくださる、そんなふうに、すでにこういったですね、新約になって完全に与えられた世界を詩編ではですね、そういうすでに一部の詩編ではすでにそれが経験をされているということがわかります。あれはまあダビデの詩だと言われていますが、ダビデのものとすればこの時代よりも千年も前です。このパウロが言った千年も前からすでに本当にそういう満たされることがある。でこれがパウロが言った時代から2000年経ったんですね。本当にそういうことは変わらずに続いていると。そういう意味で私たちもこのような豊かな世界を求めて共に祈り、祈られて与えられたいと願うところです。はい、以上です。